さあ、メッセージを始めようかな。
So we like to begin the service.
OK、録音 OK ね。はい、皆さん、こんにちは。今からメッセージを始めたいと思います。
And so, hi everyone, the recording is on. I want to begin the sermon now.
はい。今日、まずどこからメッセージを始めようかなと思ったんですけれども、僕が牧師として一番大好きな部分の仕事っていうことから始めたいと思います。
And so I was wondering where should I start speaking today? And、so I want to start with what I love about my job.
うん。牧師の仕事で嬉しいことの一つっていうのは、教会にたくさんの赤ちゃんが生まれてくることです。
And one of the greatest parts of being a pastor is that you get to see a lot of babies being born in the church.
で、まあ、赤ちゃんっていうのはすごく楽しもんやし、心ウキウキさせるねんけど、何が面白いか言うて、赤ちゃん産んだ後のママたちがどんな風に行動するかっていうのがもっと面白いね。
And so babies are great, they're exciting, they make you feel all lovey-dovey. But what's interesting though aboutchildbirth is what happens with the moms after.
この日本では、まあ、特に東アジア、中国とか韓国はそうだと思うんだけども、産後の肥立ちということを結構気にします。
And so, especially maybe in Asian countries, so China, Japan, Korea, they care a lot about what happens, to the mothers after giving childbirth.
そしてその産後の肥立ちというのは何かというと、妊婦であったママが出産後、元の体に戻るプロセスのことやね。
And so this thing they call puerperium, which I've never said in my life before, is what is kind of like what happens to how they take care of the moms after they get
married. で、面白いのはクロスロード教会にはその西洋から来た人とかアジアから来た人とか日本人とかいっぱいおるから、みんなその文化によってこの時期、出産後の時期どう過ごすかって結構違うねん。
And so it's interesting at Crossroads because you have people from Asia, from Europe, from Western culture like America, and depending on the culture, how they, you know, spend their time after giving childbirth is a little bit different.
Crossroads 教会が始まってすぐに、北カリフォルニア、サンフランシスコから、ライアンとイザボーという二人の若いカップル、子供がいなかったカップルが教会に来たんです。Crossroads が始まって1年ぐらいでした。
And so about a year after Crossroads started, we had a young couple from North California, Ryan and Isabel come, and they were missionaries here. They didn't have any kids.
で、まあ、彼らは今どこにいるかというと、今メキシコにいて、少数民族の聖書が翻訳されてない言葉を持つ少数民族のために聖書の翻訳の働きをしています。
And what Ryan is doing now is that he lives in Mexico, serving a small tribe,of people like native tribes living there who do not have the Bible in their own language, so he's helping translate the Bible into their native language.
彼らがここの教会に来た時はまだ新婚でした。
And when they were here at Crossroads, they were still newlyweds.
そして赤ちゃんができてここで生まれたんです。
And so and then they his wife became pregnant and they had their first child here in Japan.
そしてデイビッド君という可愛い赤ちゃんが生まれました。
They called him David, he's a cute baby.
リーさんのところの近くの何病院だったか、上田病院で生まれて、それ。
Born at Ueda Hospital right next to Lee San's house.
そう。それで僕とミコは金曜日の朝に生まれたから金曜日の昼に見に行ったんです赤ちゃん。
And so they were born, you know, Friday morning, so then Miko and I went and visited them Friday afternoon to see the baby.
かわいいねって、まあ、ゆっくり休んでね、イザベルちゃん言うて、金曜日、もう見合いから帰ってきたんやけど。
And so we saw them and said, hey, the baby's so cute, you take it easy now. Okay, and
then で、日曜日、僕がメッセージやって、皆さんこんにちは、言ったイザベルちゃんそこで抱っこして、赤ちゃん抱っこして、そこで座っとんで。
And so, and then that coming Sunday, I'm preaching here, and I'm just like, hi, welcome everyone, and then I look, and I see Isabel sitting there with her baby.
びっくりしてた。いや、金曜日の朝生まれてんやろって。
And I was like, and I was surprised because, I mean, she just gave birth Friday morning and then she's already here on Sunday.
大丈夫、動いた方が元気になるからとか言うわけね。
And I was like,
okay. それが当たり前や
って。And she said, no, it's fine, I need some exercise.
で、日本のママたちの多くっていうのは最近は赤ちゃん産んだら1週間はなんか、まあ、ホテルのような、なんか、産婦人科の病院で過ごしたりするわけです。
For Japanese women, it's typical that after they give birth, they stay about a week in like a hospital slash like nice hotel room, and you know, get pampered there.
で、中国とか韓国とか、まあ、日本もそうやねんけれども、例えば実家のお母さんが手伝いに来てくれて、その最初の1ヶ月はできるだけママたちが疲れへんようにいろいろやってくれたりする家庭がいくつかあったりします。
Or you hear about households, maybe more Asian families like Korea, China, Japan, where the mom would come and live with that family for one month and keep the mom from having to do any housework, just take it easy, relax.
で、大体日本やったら大体1ヶ月か1 ね、6週間ぐらいしたら、ママたちは赤ちゃんを連れてクロスロードに来るわけです。
In Japan, it's kind of common that moms won't leave the house until maybe about, you know, a month or six weeks after the baby's born.
それはなぜかというと、出産が終わってからママたちがゆっくり時間をかけて、もう一度赤ちゃんが生まれる体に回復していくプロセスを歩ませるために、ママたちはゆっくりしないといけないという考え方があるんだよね。
And so, and we do, they do that because, you know, Japanese, and maybe Asian countries think that, you know, after giving birth, that's such a strain that moms need some time for them to naturally recover, and so we need to set that time so they can do that.
そしてこの考え方っていうのはめっちゃアジアやねんね。
But again, this kind of thinking is very Asian.
うん。で、中国やったら今でもなんかこれを極端に取ってる家庭があったりするんやって。
And some households in China, I heard that are go really extreme with this.
めっちゃ伝統的な古い村なんかでは、女の人が赤ちゃんを産んだら髪の毛を洗わない、お風呂に入らないっていう形でこの時期を過ごすっていうところもあるんやって。
And so some very traditional villages in China, though, you know, preparation for them is after they give birth, they don't take a bath. They don't wash their hair.
それから歯を磨かない。
They don't brush their teeth.
マジですか？階段を登らない。これわかるやん。
まあ、they don't climb stairs. We can understand that.
せやけど階段登るな言うたかで登らへんかったら2階行かれんし、ベッドに行かれへんかったら困ったりするやんか。
But if you can't have to climb stairs, then what if your bed's upstairs? You can't
それから冷たい水や冷たい食材を避けるってね。
And they avoid cold drinks and cold food.
それから旦那さんとの性交渉をちょっと一定期間ちょっと控えるって。まあ、それはわかるやんか。
And you can't sleep with your husband.
それからよくわからへんのは泣かないっていうのもあんねんて。泣かない言うて、泣かないって泣いてまうやん、泣いてまうときは。
They are not allowed to cry.
それから、縫い物をしないで、なんで縫い物をしなあかんのか分からへんねんけど。
And well, they're not allowed to sew either.
で、もちろんこれらは科学的な根拠がほとんどありません。
And, you know, scientifically, there's no proof that doing these things harms the body at all.
でもこれが教えることは何かっていうと、出産後のママを元気な体に元通りに戻すことはとても大切ですという考え方から基づいてるね。
But all that to say, what this idea is saying is that, you know, it takes time for mothers to recover after giving birth.
そして僕は思ったんです。クロスロード教会もそういえば私たちは半年前に赤ちゃんを出産したんです。
And you know, when I thought about Crossroad, I just was reminded that like, wait, the Crossroad just gave birth to a baby.
グレープバイン教会という教会を私たちは生み出しました。
Crossroad gave birth to a baby called Grapevine Church.
そして僕の間違い、リーダーとしての間違いは何かというと、出産後も変わらずクロスロード教会を同じペースで動かしてしまったということです。
And so as a leader, I realized my mistake is that after, although we gave birth to a church,As a leader, I try to make Crossroad function, at the normal pace that it had been.
そしてここ数ヶ月気づいてきたことは、やっぱりこの産後の教会であってもこの産後の日立ちというのが大事なんや。この出産の後のシーズンというのが大事なんやということが分かってきました。
And so I started to understand now that even for churches, the preparation period is very important. It's something that we need to care about.
それはもう一度力強くなってもう一人生み出す、もう一つの教会を生み出すことができるようになるためです。
We need this period so that they can regain the strength and be able to be ready to give birth to another church.
で母体である僕は母体であるクロスロード教会を大事にしたいと思いました。
And so as a mother church, Crossroad, I want to take care of it.
じゃあどうやってそれを大切にするのよ話になる
よ。So then how do you care?
いや皆さんもうお風呂禁止、髪の毛洗うの禁止ってどうでも僕洗えねんからみんな禁止や言うて。
But how do I do that? Do I tell you all to not take a bath and wash your hair?
じゃあ皆さん歯磨いたあかんとか。
Don't brush your
teeth. 頑張れるそれ。ちょっと無理。
Could you follow me?
それとか冷たい水飲んだら飽きません
って。If I told you can't drink any cold
water. いやもう熱中症危ないからぜひ飲んでくださいそれはちゃんと。
You know, don't get heat stroke, so please take lots of cold water.
僕は教会がもう一度出産できる強い教会に回復するために、僕は教会は家族であるっていう部分を強めたいと思っています。
But so, in order for Crossroad to regain its strength to give birth to more churches, I think we need to strengthen this idea that this place is family.
そして嬉しいのはシングルズの子たちがそれを理解して手に取ってくれて今日シングルズのファミリーディナーというのをやってくれるのがすごく嬉しいです。
And so I'm glad, actually, because the singles decided to create this event this afternoon where they will get together to get to know each other better.
私たちが家族という部分をエンハンスして力強くするためにある文化を立て上げたいです。それは励ましの文化です。
And so in order to create a community that is the family of God, I want to create a culture of building up or giving encouragement to one another.
それぞれが 大変な生活をして今ここに座ってるわけです。
And so all of you are here going through life, and life is hard.
そしてそれは実際の人生の中だけではなくて、霊的にも皆さんが神様に見放されたような気持ちになったり、神様が近くにおられるような気持ちがあったり、祝福の中を歩んでいたり、神様から祝福されてないような気持ちになったり、up and down, up and down っていうところを歩んでると思います。
And the hardships aren't just the physical, but it could be also spiritual. Sometimes you feel like God has left you. Sometimes you feel like God is punishing you. Sometimes you feel like God is nowhere to be seen.
で、そんな中で私たちは互いに励まし合う教会、互いに励まし合う文化をこの教会に立て上げたいなと思っています。
And so that's why I want to build up a culture. We want this culture in this church to be a culture of encouragement.
まあ励ましはみんな好きやんか。
And well, you love encouragement.
で、力もらえるしね。
You love to be encouraged.
だけれども、あなたがその励ましをもらうときに覚えておいてほしいのは、誰かがそれを出しているということです。
So I want us, all of us to remember that whenever we feel encouraged, that means someone is giving you an encouragement.
つまり、あなたがそれを奪っているということです。
And that's in a sense you're taking that from them.
で、聖書を通じて、もう何回も何回もあなたたちは互いに励まし合いなさいと書かれています。
And when we look at the Bible, it says encourage one another.
つまり私たち一人一人が励ます側になる必要があるんです。
That means we need to be encouraged, but then we also need to be giving encouragement.
そしてこれは2000年前に教会というものが始まってから徹底的に掘り下げられて作られてきた教会というもの特有の文化なんですね。
And so that's actually a culture that's been cultivated since the early church.
僕はそれが2000年間せっかく続いてるんだからこの2018年においても私たちの教会それを立て上げたいと思っています。
Nothing new, and it's been a tradition for over 2,000 years as the Church of Christ, and I want that to be embraced here.
じゃあ励ますってどういう意味なんやろって。
So then, what is encouragement?
頑張って困ってんの頑張って祈ってるとかそういうことなんやろか。
Is it just, hey, I'm praying for you, keep at it, keep going on, keep pressing forward? Is that encouragement?
それを今日使徒の働きの20章から学びたいと思います。
Well, today I want to look.And learn from what learn what encouragement is through Acts 20.
使徒の働き20章をもし聖書を持ってたら開けてください。
So if you have your Bibles, please open to Acts 20 verses 1.
この当時はまだ教会というのはたくさんの家の教会のが始まっていたところでした。
So at this time, the church was just multiple house churches that started all over the place.
で、パウロという人はエルサレムから出てアンテオケという町に行き、そこから旅行してたくさんの町で、家の教会をたくさんたくさん作っていったわけです。
And so Paul was the missionary who went out and went to many different cities and started to plant house churches all over the place.
まず弟子を作り、リーダーを立て上げ、そして教会を開拓する。弟子を作り、リーダーを立て上げ、教会を開拓する。それを繰り返したんです。
So Paul repeated the process of going, making disciples, raising leaders, and beginning a church. Moving on, raising disciples, raising leaders, beginning a church.
で、できた教会を一度去って、その教会に宛てて遠くからまた手紙を書いたりもしました。
And once Paul left,an established church, he would often write back to them.
そしていろんなとこ回ったら、また帰りに前行った教会に寄ったりして。
And after he would travel a little bit, he'd kind of stop, swing by and stop back at a church.
そのようにしてキリスト教というのは広まキリストの福音というのは広まっていったんです。
And that is how the gospel of Jesus Christ spread through Paul at the time.
その中でも最も成功した教会はエペソの教会でした。聖書の中にはこのエペソという地域に住む人、小アジア、アジアマイナーという地域に住む人、今のトルコじゃないけれども、その地域に住む人は一人も漏れずにキリストの福音を聞いたというんです。
So it is said that the people living in the Church of Ephesus area, which is Asia Minor or right now Turkey, is the area. So it says that not even one person was not part of the church.
でも成功しすぎて社会問題になったんですね。
But on the other hand, because they were so successful, they became a problem in society.
そしてそのエペソという町で大きなキリスト教の迫害が起こりました。
And so in the city of Ephesus, there was a big persecution towards Christians.
反対運動が起こったんですね。
you know, just movements to be against Christianity.
で、パウロはせっかくエペソの教会がうまくいってるから、なんとかそれを収まるのを待って、次の町に行きたいと思ってたんです。
And so Paul, because he knew God was blessing this church so much, Paul wanted to remain and wait till things settled down before he went, moved on to start another church.
せっかくええ形で始めたから、ええ形で出たいやんか。
And so, I mean, it started great. You want to leave it great, right?
そう。だから彼はある程度混乱が収まった後、そこを出ようとしたんです。
And so Paul wanted to leave after things settled down.
そしてその出ていくときにエペソの教会のメンバーたちを集めました。
And so Paul gathered the members of the church of Ephesus.
そしてまあ、お別れ会みたいなのをしたんです。
And they had like a kind of a, you know,Like、a farewell party for Paul.
Okay, 読んでみましょう。使徒の働きの20章の1節。騒ぎが収まると、騒ぎがあったんです。ね、反対運動があったんです。騒ぎが収まると、パウロはエペソにいた弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げて、今度はエペソから出てマケドニアという方に行きました。
So that's where the story begins. Verse 1, when the uproar had ended, Paul sent for the disciples and after encouraging them,Said goodbye and set out for Macedonia.
今から1節から12節まで読もうと思ってるんだけれども。
So I want to read from verse 1 to verse 12.
ここで励ますという言葉が実は3回出てきます。
But we'll see the word encouragement come up three times through those 12 verses.
そしてその3回同じ単語がギリシャ語で使われてるんです。言語で使われてるんです。
Three times they use the word encouragement. They use the same Greek word.
それはどういう言葉かというとパラカレオという言葉なんです。
And that word is a parakaleo.
つまりパウロはパラカレをしたというふうに書かれているんです。
And so it's written kind of like, you know, Paul parakaleoed.
パラカレ、エペソの教会の人をパラカレをした、励ましたという意味です。
And it says Paul parakaleoed the church there.
それはどういう意味でどんな行動を指しているんでしょうか。
So what does this word mean then?
まずはっきり分かっていることは一つ目、励ましの一つ目のポイント、それはそっとそばに寄ったということです。
And soThe first point, what it means to encourage, based on the Greek term, is that it means to come alongside.
つまり、パウロはエペソの人たちを集めて一緒に寄り添い、そばにいたということですね。
And so Paul gathered the people together in one place, and Paul was there with them.
そして、同時に、僕みたいななんかギリシャ語の辞書なんか引いたら、一番最初に出てくる意味はこれです。
And so when you look up this word parakaleo in the Greek dictionary, this is the first definition that they give you, is that it means to come alongside.
パウロは新しくクリスチャンになったエペソの人々たちを呼び出し、同じ部屋に座り、共に寄り添ったんです。
And so Paul gathered the people into one room, sat there with them or alongside them.
お別れ会の時間は短かったと思うけれども。
Maybe the farewell party was probably not very long.
パウロがそこで何話したか私は分かりません。
And we don't know what he talked about there. It doesn't say.
だけどそこで何をパウロが教えたか別にして、彼らが最も励まされたのは、そこにいた人が励まされたのは、パウロが一緒に集まりましょうと呼んでくれて、一緒に座ってくれたことだと思うんです。
But so regardless of what Paul said to them, I think the meaning here is, what we're trying to communicate to us here is that Paul was with them. And that was the most encouraging thing.
自分たちのことを気にかけてくれて、一番最後に私たちと一緒にいることを選んでくれた。
That they cared for them, that cared enough that Paul wanted to spend time with them.
そばにいてくれた。
So he was there next to them, besides them.
そのことに彼らは最も励まされ、そして力を受けたんじゃないかなと思うんです。
So I think that was what was most encouraging for the people who were gathered at the party.
じゃあ、私たちにとって coming alongside するってどういうことですか？そっとそばに寄るとはどういう意味でしょうか？
But then what does it mean to come alongside somebody?
日本語では寄り添うという言葉があります。
In Japanese, there's a word meaning coming alongside.
そう。だけれども、そのイメージっていうのは、なんかもう徹底してその人と一緒に時間を過ごして、過ごして、過ごして、過ごして、その話を聞いて、聞いて、聞いて、聞いて、その人のペースに合わせるっていうのが寄り添うやとみんな思ってるんだよね。
So for Japanese, when you hear the word like be with or like, be alongside them, it's,means like you just sit next to them for a long time, invest a lot of your time just to be with them, to hear them out, and also kind of, you know, match your pace with theirs, and just, that's the kind of thing, that's the image you get when you say come alongside.
そう、でもそれは時々大事よ、そういうのは。
And doing so is important.
でも ここにパウロがやったその寄り添うっていうことは時間がすごく短かったと思うんです。
But the coming alongside that Paul did at this moment was probably a very short time.
だから時間がすごく短くてもできる励まし、寄り添いがあるのです。Come alongside があるんです。
And so that means that there is an encouragement we can give to people that doesn't require us to spend extensive amounts of time.
例えば LINE やメールというものを使ってそれができるんです。
We could probably do it through LINE or email.
例えば小さなカードを書いてそれをお互いに教会の中で渡し合うこともできるんです。
We could write small notes to each other and just pass it on in the church.
で、実際にお互い電話をかけ合って、そして一緒にどこかでコーヒーを飲んで、ただそばに寄り添うこともできます。
We could choose to call one another, kind of meet up, you know, have coffee together and just chat.
そこで何が話し合われるか別にして、それを通して、あなたのことを覚えてるよということ、いう励ましを与えることができます。
And so even before you talk about what you talk about then, just spending that time together, making that time to be in each other's presence is encouragement itself.
あなたの存在自体が今希望を失わないでっていうことを示すことになります。
So you being there with them shows that you support them. You want them, to No, do well.
また教会の中で隣に座ってあげることを通して励ましを与えることができるんです。
You can encourage somebody by just sitting next to someone in church.
いやでもそのこれが2000年前からの教会の伝統なんです。だから僕本当にこれを立て上げたいと思ってるんです。
But that's nothing new. That's a tradition that's been in the church for over 2,000 years, and so I want us to embrace that.
で、皆さんの中でいや私それやってもらってないわって思う人がいるかもしれないけど。
Maybe one of you just thought like, wait, I don't, no one did that for me.
でもそれを悲しむ前にあなたがやる側に回れるんです。
So I want to encourage you though that instead of you know being remorseful that no one did it for you. Try to think, you know, who can I do it for?
あなたが家族になる瞬間っていうのは励ましを受ける時ではなくて励ましを出す時なんです。
Because the moment when you become family isn't when you receive the encouragement, it's when you are able to give it to somebody.
僕は時々皆さんにメールしたり、LINE して、LINE して励ますということを時々します。
You know, I try to be intentional when I email you guys and kind of give you calls because I want to do that for you. I encourage you.
皆さんの中にも僕から電話やメールをもらった人がいるかもしれません。
And so among you, you may have received that kind of email or phone call.
なんで僕がそれをするかというと、それは僕やから仕事やからです。
I do that.
でもし言ったとしたら。
I do that because I'm a pastor, it's my job. What would you feel if I said
that? いやいやいや、本当はそうじゃないです。本当は皆さんと家族になりたいんです。
Well, no, that's not really the case. You know, I want to be family with you.
皆さんはこの教会の大切な存在で神様に愛されてるんです。
Because each of you are important in this church, in God's body, and God sees you, each of you is important.
それを伝えたいと思うんです。
And I want to tell you that too.
そして皆さんの横にどっゆっくり座って話をすること、話を聞くことができないかもしれんけど。
Maybe I won't be able to spend hours sitting next to you hearing you out.
だけども、メールを書くことによって、電話することによって、皆さんのそばに5分や10分だけ寄り添うことができるかもしれません。
But maybe I can write an email or give you a call, maybe spend at least 5 or 10 minutes with you.
そして皆さんを励ましたいと思ってない。
But regardless, I want to encourage you.
そして力を与えたいと思うんです。
I want you to gain strength.
そして同時に僕も人間やから、皆さんからそれを僕も受けたいと思うんです。
And because I'm human, I want that from you as well.
私たちがお互いにこうこれこうお互いにじゃなくてお互いにそのこのそっとそばによる励ましを皆さんぜひぜひ培っていってほしいなカルティベートしてほしいなと思います。
And so we want to be a church that encourages one another not this way, but you know all of this way.
パウロはそのようにしてエペソの教会の人に寄り添い励まして次の町に行きました。
So this is the encouragement that Paul did before he left.Of Macedonia.
マケドニアというところに行って2節を見てみましょう。そして彼はどうしてですね。そしてそのマケドニアという地方を通り、彼は多くの勧めをして兄弟たちを励ましてから、2回目で出てきたね、励ましてから、今度はギリシャというところに行きました。
And so what happens after he left from Macedonia? Verse 2, it says, he traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece.
もともとのギリシャ語のパラカレオという言葉の中に、教えるというニュアンスも若干あるんです。
And so in the Greek word parakaleo, there's also a nuance or kind of a meaning to say,To teach.
実際パウロはこのマケドニアという地方に行っていろいろなことを教えて進めたんです。
And so Paul actually went to this region in Macedonia and Paul taught or in a sense kind of exhorted the people there to do certain things.
うん。じゃあ二つ目のポイントをぜひ見てみましょう。二つ目は教え、思い出させることによって私たちはお互いに励まし合うことができます。
So again, point two, second aspect of encouragement is that we need to, we can teach and we can remind.
いやでもふみ先生それは無理や。パウロさんとかふみ先生みたいに私ここに前に立って教えるとかそんなできへんしと思ってるかもしれんけど。
Now you may feel like, well, I can't teach. I'm not Paul. I'm not a pastor.
うん。で聖書のもしかしたら皆さんは聖書の知識が少ないかもしれません。
And maybe you feel like your knowledge of the Bible isn't sufficient.
そして皆さんは福音の全体像を 100% 理解してないかもしれません。
You may say to yourself, I don't understand the gospel 100%.
うん。だけれども、神に関する良い知らせのかけら、もしくはピースをポンと落とすことができるかもしれません。
But I think all of you have a piece or have a glimpse of the goodness of Jesus Christ, and that you can still share.
例えば、共に寄り添い、そして、その、人生に傷んだ人に、イエス様がおられるよ、ポンって。
And so, what you teach, what you remind may be, you know what?
イエス様が生きておられるよ。
I know where you're at, but you know what? Jesus is alive. And that may be the drop you give them.
つまり、今人生苦しいかもしれないけど、イエス様がもうすぐ帰っていらっしゃるよ。
You can say, you know, life may be hard now, but you know what? Jesus is coming.
一緒に神様に喜ばれる人生を送ろうね。そこに祝福があるよ。ポンって。
He said, let's walk together to live a life pleasing to God, because there's blessing in that.
聖霊なる神様があなたを導き、知恵を与えてくださるよ。それ祝福よ。ポンって。
And so, you know, the Holy Spirit will help you, He'll lead you, He'll guide you.
神様は良い方です。決して離れず、また見捨てないよ。ポンって。
You know, our Lord is good. He will not leave you. He will not forsake you.
それは皆さんがその人に remind してるんです。思い出させてるんです。神の真理を。
And so, what you're doing by doing saying those things is you're reminding that person God's truth.
ただのちょっとしたコメントではないんです。
It's not a comment.
それは神の力が宿る大切な真理なんです。
You know, it's not your wisdom. It's actually God's.Truth and God's wisdom.
あなたがそれをするとき、相手の方は力を受け、真理にあふれ、そして、慰められるわけです。
So when you do that, when you remind people of God's truth, you can encourage them.
まあ、皆さんは私は神について知ってると胸を張って言われへんかもしらんけど。
And there's no need for you to say, oh, I know the things of God.
だけど皆さんはちょっと知ってるやんか。
But you know a little.
そして皆さんがちょっと知ってるそのちょっとのことを人生の中で忘れているクリスチャンの友が結構おるね。
Each of you know something, and maybe that something the Christian next to you may have forgotten.
その人に対してそれを思い出させてあげる。
But you can remind them of that.
先生になるのちゃうで、その人に対して。
You know, it's not mean you don't become their teacher, you don't become their master.
そうではなくて、共に学ぶ生徒として、これ一緒に覚えとこうね、この真理を一緒に大事にしようねっていうふうに言うことができます。
You can do that as both disciples of Christ.
私たちは人生の忙しさの中で、神様がどれほど素晴らしくて力があるかを忘れてしまいます。
Because in the business and the hardships of life, we forget who our God is.
私たちの人生がどのような、私たちが神にとってどのような存在で、いかに人生を生きるべきかを私たちは忘れます。
We are able to forget who we are in God.
だから私たちは互いに神の真理を教え、思い出させる必要があるんです。
That is why we need to teach and remind one another of who God is and who we are in God.
それがパラカレオなんです。励ますことなんです。
That is encouragement.
それはまるでちょっとした真理の注射です。
It's like injecting yourself with a little bit of dose of truth.
皆さん注射嫌いやろ?
You don't like injections?
あれ注射な、なんか、針刺してな、45分間後待っといてください。ゆっくり45分以下に入れますから、誰も注射なんかせえへんやんか。
You know, if they said, hey, we have a big injection for you, it's gonna hurt a little bit, but we're gonna inject you for 45 minutes.
3秒ぐらいやんか。あれ、ボンって刺して、ヨンと入れて、キュッと抜かれるわけやんか。
But injections right now, they stab you, you know, 2 seconds and then they're done, right?
同じように私たちも真理を3秒で、ギュッと入れて、ピュッと抜くて大阪人間やな、僕ら。そう、短いけど、本当に小さい福音のかけらを人々に落とす、教会を共に落としていくことによって、励ますことを学ぶ必要があります。
And so learning to inject one another with 3-second gospel messages, is going to be great.
そして次、また、行きたいと思いますけど、パウロはこの 地方の教会を回った後に、今度はトロアスという町に行きました。そこに教会があったんです。
And so after Paul went through the region of Macedonia, he went to a region called Troas.
うん。そしてそこにも教会がありました。
And there was a church there too.
うん。私たちのような教会やったと思うんです。
A church like us.
うん。そして、またトロアスから出て違うところに行かなければいけなかった。
And then Paul had to leave Troas and go to a different region.
そしていつもするそういう時はお別れパーティーをパウロはしてもらってたんです。
And so Paul always had like a farewell thing going on whenever he had to leave the region.
で、多分パウロはそこでこの教会の中で大切なことはこれを神様に対する希望を失わないででって言って励ましの言葉をいろいろ言ってたんでしょう。
And so at his farewell party, you know, Paul would, you know, exhort them, encourage them, you know, hear the things of, you know, the God's, in God's word.
さあ、トロアスのでのお別れパーティーを見てみましょう。7節。週の初めの日に私たちはパンを割くためにトロアスの町の教会のフェロシップルームに集まったんです。その時パウロは翌日出発することにしていたので、トロアスの町を出発することにしていたので、人々と語り合い、それは語り合いはね、もしかしたら二度と会われへんかもしれない。夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の部屋、一番上のフロアは、灯火か、ろうそくがめちゃいっぱい灯してあったというんです。
So verse 7 is, when Paul's in Troas. So on the first day of the week, we came together to break bread, or eat together. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, kept on talking until midnight. There were many lampsin the upstairs room where we were meeting.
次にパウロがここに立ち寄れるのがいつになるか分かりませんでした。
And so they didn't know when Paul would be able to come back here.
もしかしたら次の町で警察に逮捕されるかもしれなかったんです。
And maybe Paul would have been arrested in the next city. They didn't know.
だからこの最後の時間っていうのを彼は大事にしたいと思ってたんです。
And so Paul wanted to, you know, the time that he was spending with these people was very precious for him.
で、多分お別れパーティーは多分晩ご飯の時間に始まったやと思うねんけれども。
And it seems like the party started around supper time, dinner time.
うん、せやけども、な、いっぱい積もる話があって、大人たちがパウロとずっと話し始めるわけです。
And so Paul kept talking with the adults.
そして、まあ、クリスチャンになったファミリーでは多分子供たちもそこに連れてきてたと思うんやけども。
And I think children were there with them.
もう子供たちなんか、もう9時ぐらいになったらもう眠たいみたいになってくるんだもんね。
So imagine the kids are, you know, getting really sleepy around 9 p.m.
そこの部屋には3階の部屋やったって後で書いてあるんだけど、3階の部屋ってろうそくの光をたくさんつけてたって言うんです。
And you know, we see that in the Bible it says they had many lamps in the room to keep the light.
そして真夜中まで語り続けた。
And Paul spoke all the way into midnight.
多分2時か夜の2時とか2時半とかやったんかもしれません。
Maybe 2 or 3 a.m.
そこで姉さん事件なんです。事件が起こったんです。
And so there, was,
アクシデントがあって、インシデントがあったわけや。さあ、それはちょっと見てみましょう。9節。どんな事件かというと、ユテコ君という一人の青年が窓のところに、ちょっとあそこの窓を見て、窓のところに腰をかけてるような気持ちになってね、窓のところに腰をかけていたんだけれども、ひどく眠気がさし、それは夜中の23時やもんね、ひどく眠気がさし、パウロの話がめっちゃ長く続くので、とうとう眠り込んでしまって、で、3階から下に落ちたという。そして、いや、大変言って抱き起こして行ってみると、もう死んどった。
And so the incident that happened was in verse 9. It says, seated in a window was a young man named Eutychus who was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. When he was sound asleep, he fell to the ground from the third story and was picked up dead.
これ、青年って書いてあるから、二十歳とか二十五歳とか二十八歳ぐらいの人だと思うけれども、この青年ということも調べてみたら、7歳から14歳ぐらいまでの少年であることがわかります。
And so actually, it says young man here. It's translated as young man, but when you look up the actual Greek, you can tell that this young man was about between age of 7 to 14.
多分お父さんとお母さんが少し前にクリスチャンになって教会に参加し始めたんでしょう。
Most likely, you know, his parents became a Christian. He was, you know, brought to this farewell party.
そしてそのトロアスの教会に家族で通ってたんやと思うんです。
Maybe they went to the church as a family.
そしてね、お父さんとお母さんとお兄さんたちがパウロ先生とずっと夜中まで話してるんです。
And so as he was waiting for his parents, like quit talking to Paul.
で、彼は多分12歳、13歳やと思うんやけど。
So if he was 12, 13 years old.
うん。まだ子供なのに、多分一日中仕事してたんやと思うんです。
And it was pretty likely that kids that age would work all day.
うん。で、大体その頃の子らやったら、プレイステーションポータブルとか、なんか、Wii スイッチとか、iPhone でチェッチェッチェッチェやって、そういうとこ座っても眠たくなるやん、やっぱり。
And so for kids that age, you know, they didn't have PSPs, they didn't have iPhones, like, they didn't know how to spend time,、うん、so he got sleepy.
うん。で、疲れてうとうとしてたんです。
And so he was very tired and was kind of nodding his head.
ろうそくがいっぱい焚いてあるから、ちょっとあったかくなって、ゆらゆらゆらして、もう眠たいのに、拍車をかけるわけね。
There's a lot of candles, it's kind of like dim, bright, dim light, kind of warm.
うん。で、お父さんとパブロ先生との話は延々続いてるわけです。
No, dad and Paul's still talking.
うんうん、お父さんまだ帰れへんの言うて。
Say, Dad, you done yet?
いやいや、もうちょっと待って待って、これがもしかしたら最後かもしれないから。
It's like, no, son, like, this is my last time I see Paul, I gotta keep talking with him.
そして彼は窓際に座ってうとうとし始めたんです。
So he sat on the window, kind of was waiting for his dad, and he fell asleep.
そしてその教会の3階の窓から落ちて死んでしまった。
So he fell from the third story of that church and died.
うん。で、え、ユテコ君どこ？うわ、下に落ちてる、どないすんのって言って見に行ったら落ちて、キャーいう話になって、大変なことになったわけ。
And so, you know, great, it was crazy, so everyone goes down and they find him dead.
Okay, これ笑い話に聞こえるかもしれへんけれども、居眠りして落ちたって。でももしこれがやで、クロスロード教会で起こったら、どんな大変なことになるか想像してみてください。
And so, man, it sounds like a funny story reading in the Bible. Imagine that it happened today at Crossroad.
うん。これ民事事件になるし、警察来るし、裁判になるかもしれない。責任者誰やや、ふみ先生や、いう話になって、大変なことになるわけ。
It'd be a huge deal, right? Because they'll say like it'll be on the news of Nishinomiya. Police will come and say who's responsible for this. And if we say it's him, he gets arrested. And
so, so. で誰もここの部屋でもう礼拝したくなくなるよね。だってあそこの窓からこのユテコ君が落ちて死んだやもん。いつもここ来るためにそれを思い出すわけや。
And then no one want to come worship here again anymore because we just saw a 14-year-old Eutychus fall from the window and he died in this place.
そして多分ユテコ君のお父さんとお母さんはもうこの教会に来ないようになるでしょう。
Maybe his parents will never come to this church.
悲しい思い出の日になってしまいました。
It's just a day of sadness.
教会の人たちがパニックになったやろうし。
You know, the people of the church were probably panicked.
パウロも見に行って落ちてんの、彼が落ちたのを見て、そして死んでるのを見たんです。
You know, Paul himself went down and saw the young man dead.
でもその時パウロがとてもユニークな行動をしたんです。
But then we'll see Paul take a very unique, peculiar action.
10節見てみましょう。パウロは降りてきて、普通どうするの？普通救急車電話するやん。ね。
So what would you do if you heard someone fell off the window? You would call.
911や119番電話するやん。でもパウロは降りてきて119番電話したって帰れないんです。
No, but Paul didn't do anything like that.
パウロは降りてきて、これめちゃくちゃ出てる。彼、その死んだ男の子の上に身をかがめたんです。そして彼を抱きかかえて心配することはない。まだ命がありますとパウロは言ったんです。
So verse 10, you know, Paul went down and it says he threw himself on the young man, put his arms around him, saying, "Don't be alarmed."He's alive.
彼は死んだ男の子の上に自分の体を乗せたんです。こんな感じかな？映像、うん。うん。わかれわかれへん。こんな感じだったかどうか知らんけど、まあこんな感じだったと思うね。
Just an image, okay? So not sure if you really did this, but something like this. He went over and like threw himself over the kid.
なんでパウロは何をする前にまず先にこれをしたんでしょうか。
And so the question becomes, why did Paul do this before he did anything else?
もちろん最初見たとき、パウロこう思ったと思うんですよ。主よ、どうしてこれが起こるんですか。なんでこの子がしなければいけなかったんですか。多分思ったと思うんやけども。
So maybe, probably, he thought, and Paul in his mind was thinking, you know, Lord, why did this happen? Why did you allow this to happen?
でも彼が同時に思い出したことがあるんです。
But I think at this, even if he thought that, I think there's something he was reminded of.
パウロは使徒であり、チャーチプランターであり、教会開拓者で、牧師であったけれども、同時に素晴らしい律法の教師、旧約聖書の学者だったんです。
But Paul was a church planner, he was a missionary, but more so, he was a great teacher of the law.
彼は死んでるその子を見たときに、二つの旧約聖書のストーリーを思い出したに違いないんです。
And I think Paul remembered two famous stories in the Old Testament.
まず一つはエリアという人の話でした。
It's a story about, one is about Elijah.
これ後で写真撮っといてみんなでぜひ読んでね。まず一つエリアという人の話を思い出したんです。それはエリアが預言者として活躍し始めた初期の頃、彼は貧しいお家にお世話になってました。
And so please, you know, take a screenshot or something of this and read these verses later on. But the first story about Elijah was really early in his ministry and he was living in someone's house at the time.
そしてそこの家の僕ちゃんが死んでしまって病気で。
But the house that Elijah was staying in, their young son, passed away.
そしてそれを、それ、このパウロからもう800年ぐらい前の話やで、これは。
And so this story is 800 years before Paul was even born.
そのエリアがその死んでしまった子に何をしたかというと、その子の上に乗って神様どうぞこの子の命を返してくださいと祈ったって言うんです。
And so if you read it, you'll find that what Elijah did was he laid himself on top of the dead child and prayed to God to return his life to him.
そうすると、神様はその祈りに応えられて、その少年に命を返されたと聖書、書いています。
And the Bible, as we see in the Bible, it is written that after Elijah prayed that God returned the life into that child.
また二つ目のストーリーを彼、パウロは思い出していたと思います。
Second story maybe Paul referenced.
エリアの弟子のエリシャという預言者がまたいました。
There was another prophet named Elisha who was a disciple of Elijah.
エリシャという預言者はとってもセレブなご夫妻のお家に居候してたんです。
And Elisha was actually staying at a very well-to-do, famous, almost like a celebrity home.
そしてそこには一人男の子がいました。
And in that house there was another child, another boy.
そしてその子が大きくなった時に頭が痛い、頭が痛いって多分なんか脳内出血かなんかになってしまって、そしてバタッと畑で倒れてしまったんです。
But so this as young man as he got older, you know, one day he felt pain in his head when he was in the farm in the fields. Maybe it was like you know some like hemorrhaging in the brain or something. But he fell over and died.
そしてその倒れただけじゃなくてその子は死んでしまいました。
Not even fall over, but then he also passed away.
エリシャはなんで神様この子が死ななければいけないんですかと悩んだと思います。
I believe Elisha also thought, you know, Lord, why did this young man have to die?
だけれどもエリシャは自分の先生であるエリアが同じ状況に陥った時にどうしたか覚えてたんです。
But Elisha knew what Elijah, his master, did when he was in a similar situation.
同じようにすることをしました。
And Elisha did exactly as Elijah did.
この子供の上に乗っかかって祈ったんです。神様、この子の命を返してください。
So Elisha as well threw himself over the child, hand in hand, you know, had to like aligned it all up, and prayed to the Lord to return his life.
そして一回でそれが起これへんかったから、二回も三回も何度もそれをしたと書いてるんです。
In Elisha's case, it didn't happen on the first time, so he did it over and over and over again.
そうするとついに最後にその子は目を開いたというんです。
But we see in the Bible it says that after many many tries, the young man finally woke up.
パウロはそれを覚えてたんです。
And so I think Paul knew about these two stories.
800年前の話やけども。
Stories that were from 800 years ago.
自分が同じシチュエーションにおるということが分かったんだよ。
And Paul knew that he was in a similar situation now.
今ここに目の前に12歳の子が死んで倒れてる。
You know, before his eyes, there's a 12-year-old young man who had passed away.
あの時の奇跡が必要やって。
He says, I need that miracle that.
だから俺もやってみるって。
He says, I'll do it too.
だからあの偉大な二人の預言者と同じことしたろねって。
And so Paul did exactly as those two major great prophets did.
だから彼はその少年の上に乗りかかって祈ったんやと思うんです。
And so that's why I think Paul, the first thing he did was he threw himself over the child and prayed.
よくどうしたらいいかわからないけど神が答えられる可能性があることをやってみたんです。
So he didn't know what exactly would happen, but he did, in with trust in God that God would deliver.
そこには彼の信仰がありました。
You know, that's a representation of Paul's faith.
どんな信仰かと言ったら、神様はもう一度同じことをやってくださる。
Faith in what? Faith that God will do it again.
そのまんま子供のような信仰を持ってやってみたんです。
And Paul, having a faith like a child, just tried it.
するとこのトロアスの町での悲劇だったのが、その少年は息を吹き返したというんです。
And so what was supposed to be a disaster of Troas,This child regained his breath.
そこにいた人たちは感動と安心で心が満たされたでしょう。
And these people received comfort and just amazement.
多分神への感謝がその真夜中のトロアスの街に響き渡ったと思うね。
I'm sure people were thankful for God in the middle of the night in the city.
そして11節見てみましょう。
Okay, that's verse 11.
そしてまたその子が生き返ってから、またみんなで上に行き、パンを裂いて食べてから、また明け方まで長く、えらい長く話し合って、それからパウロはそのトロアスという町を出て違う町に行きました。人々は生き返った少年を家に連れて行き、めっちゃ慰められた。めっちゃパラカレをされたと書いてるんです。
And so, verse 11 says, after the child regained his breath,then Paul went upstairs again and broke bread and ate. After taking until daylight, he left. The people took the young man home alive and were greatly comforted. And this word comforted is actually using the Greek word parakleo.
励まされたという意味です。
So they were encouraged.
蘇った少年を連れてみんなで3階に向かわなったんです。
And so once, you know, they picked up the boy alive, they went back upstairs.
まあ最初にしたのは窓のところにここに座るなというサインをつけたんやろうけどな。
But the first thing they did was put a sign that says don't sit on the windowsill.
そして確かにそのトロアスの教会のメンバーたちはその夜に起こったことでパラカレを避けて慰められて励まされたと確か思うんやけど。
But it says, you know, and I think that people of that church were definitely encouraged, paracleted through what happened.
ね。確かにその子供が蘇ったっていうことで励まされたとは思うよ。
And I think they were encouraged because the child was now alive.
だけれども、もう一つ励まされたことが彼らにとって、もう一つ励まされたことがあると思うんです。
But I think there's one more thing other than that that was encouraging to them.
それは何かというと、このパウロという人が、ただ単に聖書に書いてあるという理由だけで、それをそっくりそのまんま単純に子供のような信仰を持ってやったっていうのを目撃したことなんです。
Well, I think it was because they saw Paul do what the crazy thing he did simply because it was written in the Bible and they saw the childlike faith of Paul.
そして、
that was what encouraged them.
そしてそれに神様が答えられたのを彼らは見たんです。
Because they saw Paul's childlike faith and they saw God respond to that.
いつまでもこのトロアスの教会の伝説になったと思うね。
I'm sure it was a legend for this church in Troas.
パウロ先生のあの単純な子供のような信仰を見た覚えてるって。
They say, did you see Paul's childlike faith?
あの人は本当に神様が働かれと心から信じたんやで。
So that man truly trusted that the Lord would work.
あの人ほんまに聖書に書いてる。そのまんまを信じ、そのまんまをやってはったって。
Because all he did was take what was written in the Bible and did exactly as it was written.
じゃあ我々もそうしようよ。パウロ先生が違う町にいても我々もそうしようよ。
And so even if Paul goes to a different city, let us keep doing that.
彼の信仰の見本に、エグザンポにフォローしましょうよ。従いましょうよ。見習おうよ。
Let us follow Paul's example in faith.
このような信仰を私たちが見たときに、私たちの心は励まされるのです。ね、慰められるんです。
And it's same with us. We are comforted. We are encouraged when we see people's childlike faith and when God responds to them.
だから励ましの三つ目、それは believing、信じることによってです。そしてそれに基づいて行動することによってです。
I believe that the third aspect of encouraging one another is to believe and to follow.
ね、皆さんイエス様が私たちにおっしゃったように、この人生においては皆さんもそうやと思うけれども、この人生によって様々なトラブルがあります。様々な困難があります。
You know, Jesus told us that in this life we will face many trials.
だけれども、もし私たちがイエス様がそれでも生きておられ、私たちを導くことっていうのを心から信じて、聖書に書いてあること、そのまんまやる子供のような信仰を持っているとしたら。
But if we have trust in Jesus Christ and we have a childlike faith to do exactly as he tells us to.
つまり、私たちが神様はきっともう一度あれをやってくださるという信仰を持っているとしたら。
In other words, a faith where we say God will do it again for us.
そして皆さんがそれを持っているとしたら。
And if each of you have that faith.
それは皆さんがそれをするときに他の人の信仰が励まされ、強められ、そして慰められるのです。
When each of you have that faith, that will encourage those around you.
ね。それはね、本当に皆さんが持ってる信仰というのは、パイとかケーキのように切り分けて人にあげることができるんです。
Because your faith is almost like a pie where you can cut it up and then share with other people.
だから僕、本当に思うんです。皆さん、例えば、 この教会でお互いに例えば真剣に病気に対して神の癒しを本当に2000年前の人がやったように祈りましょう。
And so why not at this church pray for healing like you know like it happened in the churches 2000 years ago?
僕がイニシアチブを取ってそれをやろうと思います。
I want to take the initiative.
だから皆さんそれにフォローしてくれますか。皆さんも一緒にイニシアチブを取ってくれますか。
Will you also follow me in that? Will you also take your initiative?
また人生で傷んだ人たちに神様が働かれると信じてるよ。その信仰を見せてあげることができますか。
Can you show people show your faith to the people who are struggling and are hurting in life?
皆さんがお互いに教会の中で提供し合わないといけないのは他の人の問題を助けて解決することではないんです。
You know, what you need to be providing to one another isn't a solution to the problems you are having.
なぜならば皆さんが誰かに力を貸してその人の問題が解決したにしても次の瞬間にまたもう一つの問題がその人に人生に起こるんです。
Because even if you lend your strength to some other people to help them relieve them of their problems, you'll have another problem pop up anyway.
私たちがお互いに提供し合わないといけないのは問題の解決ではなくて、神様が祈りに応えてくださらなくても、この問題が解決されない状況であったとしても、それでも神に信頼を置くという信仰なんです。
So what we need to be providing to one another isn't a solution to the problem, but it's the faith that says even if this problem doesn't go away, even if God doesn't solve that for me, to be able to say,It is well with my soul.
誰かがその信仰を失っているならば、皆さんが自分の信仰というケーキをちょっと切ってあげて、それをあげることができるのです。それの最も良い例はやはりイエス・キリストです。
And the greatest example of that is Jesus Christ.
イエス様の人気が絶頂の時に、もう何万人という人たちがイエス様に従っていました。
And so, you know, Jesus at that time was so popular, many people were following him.
イエス様に従う何万人の人をイエス様を養わなければいけなかった。ご飯食べさせなあかんかったわけです。
Jesus had to, you know, care for the people who were following him.
でもその経済力というのはイエス様にはありませんでした。
But Jesus obviously didn't have the finances to feed 5,000.
そして弟子たちにもありませんでした。
Neither did the disciples have that kind of financial.
彼らが持ってたのは数個のパンだけやったんです。
All they had was a few pieces of bread.
これどうするこれどうしようもないで困るやんもうどうしようってみんな力を失いがっくりしてたんです。
And they were stuck. They were saying, "What do we do? We only have this much. There's all these people."
イエス様はそのグループつまり教会の母体になったその弟子たちのコミュニティをパラカレをする必要があったんです。励ます必要があったんです。
And so they were feeling down, and so Jesus had a need to encourage Parakleo, the people, the church, the body there.
さあどうする？
And so what does he do?
皆さんがイエスの立場だったらどうしますか？もう手元にあるのは5つのパンやで。
And so if you were Jesus, you had 5 pieces of bread with you, and you have 5,000 people following you, what would you do?
イエス様はとても変なことをしたんです。
And Jesus did something very weird.
はあ、意味わからんっていうようなことをしたわけです。
Something out of this world.
イエス様は弟子たちにその少量のパンでええから配れって言ったんです。
Jesus said, just take the five loaves you got there and just pass it out.
皆さん2万人の人に5個のパンどうやって配ればいいの？
Oh, and sorry, not 5,000, but 20,000 people were there, and you have five pieces of bread, and how do you pass that out?
いや、弟子たちにして、イエス様意味がわからんっていうふうに言うと思うんです。
And for disciples, they're just like, what are you talking about? What do you pass out five pieces of
つまり、それはとてもクレイジーなアイデアで、ある意味アホなアイデア考えやったんです。
It was crazy, it was stupid.
だけれども、それをイエス様、どっから思いついたんですか？
So, where did Jesus get that idea from then?
ちょっと時間を止めて、そのイエス様がそのプレッシャーの中にいる、その800年前、エリシャの時代の話をもう一度したいと思います。
And so we're kind of...put a time, you know, call time out there for that story and then think about a different story from the Old Testament.
預言者エリシャという人は実を言うと預言者トレーニングセンター今の言う聖書学校や牧師養成所みたいなところを運営してました。
And so we want to go back to Elisha the prophet. And Elisha actually had kind of like a training center, maybe like in today's day we call it a seminary, maybe to raise leaders, spiritual leaders.
そしてそこに100人ぐらいの子がそこで学んでたというんです。
And in the Bible we see about maybe 100 young people studying there.
でそこにちょっと差し入れがあったっていうね。
And then they say they had a, you know, they had some people bring some food or provisions to them.
まあ学校にさ、あの学校にちょっとなんか差し入れがあったってすぐなくなるやんそんな。
And you know, a few, you know, schools nowadays, if someone says they brought us a little gift, you know, it's gone in an instant.
さあどんなことがあったんでしょうか。ちょっと読んでみましょう。
But let's read what happened.
第二列王記4章を見てみましょう。ある人、優しい人がバールシャリシャというところからそのトレーニングセンターにやってきて、神の人エリシャ校長先生に初穂のパンである大麦のパン20個と一袋の穀物を持ってきた。神の人エリシャはじゃあこの生徒たちに与えて食べさせなさいと召使いたちに命じたんだけど、彼の召使いたちはいや先生これだけのちょっとの量でどうして100人もの生徒に分けられるんですかと言った。いやしかしエリシャは言った。いやいやそんなこと言わんと、この生徒たちにもらったもの食べさせなさい。主はこう仰せられる。彼らは食べて残すだろうって、どっかで聞いた話やな。そこで召使いが彼らに配ると彼らは食べた。主の言葉の通りにそれは余ったって。
So this is a verses in 2 Kings chapter 4 verse 42. So men came from Baal Shalisha bringing the man of God 20 loaves of barley bread baked from the first ripe grain along with some heads of new grain. Give it to the people to eat, Elisha said. How can I set this before 100 men? His servant asked. But Elisha answered, Give it to the people to eat, for this is what the Lord says. They will eat and have some left over. Then he set it before them, and they ate and had some left over, according to the word of the Lord.
イエス様はこのストーリーを絶対に覚えてたはずだね。
And so Jesus knew about this story as well.
だから聖書にあるそのストーリー、そのまんまでやることに決めたんです。
And so Jesus did exactly as it was written in the Old Testament.
量は100人ちゃうで、2万人やで。
But not to 100 people with 20 loaves, but to 20,000
people. 手元、こっちは20個のパンやってんけど、こっち5個やで。
And so they're not 20 to 100, but like 5 to 20,000.
うん。どうするかって、いやいや、弟子たちに配らせるんやって。
But what did he say? He says, let the disciples deliver that bread.
つまりイエス様が自分で配るんじゃなくて。
No, it wasn't Jesus who went around passing the bread.
いや、君ら並べ取りに来いよって言うんじゃなくて。
Not like, get in line, come get it from me.
なんでイエス様は弟子たちに配れって言ったんですか?
Why did Jesus say to the disciples to go deliver?
なんでって800年前にそうしたから。
Well, they did that 800 years ago.
神様はもう一度それをしてくださるという確固とした子供のような信仰をイエス様は持ってたんです。
Jesus had the childlike faith to obey God's word exactly as it says.
そしてその通りに神は祈りに答えられました。
And God responded to that prayer.
そしてそのイエス様の子供のような信仰をその時弟子たちは受け取ったんです。
And the disciples now then receive that childlike faith of Jesus.
だから私たちも同じようにその子供のような信仰を実生活の中で信じ見せる必要があるわけです。
And so that is why we also need to embrace and through our lives and through our obedience, also show that faith to others.
うん。僕たちはもしかしたら同じことしてもパンは増えへんかもしれんで。
Now, we could do the same thing. Maybe our
bread. 増えたらいいなと思うけど。
Be great for bread grew, but then probably won't grow.
またエリア、エリシャのように死んだ子の上に体乗してイエス様命を返してください言うても、もしかしたら命は返ってくるかもしれないし来ないかもしれない。
Maybe we could try and do exactly as Elijah did, or Paul did, lay over a dead person and pray, and maybe they'll come back to life. Maybe that won't come.
でも私たちが祈った通りになるかどうかはポイントではないんです。
But the point isn't whether things come to pass as we pray.
そうじゃなくて私たちがそれを信じて行動することが当たり前やという文化を形成することなんです。
But I think what's important is to have this culture that we will obey God's word as it is and trust in Him.
そしてそれを見るとき、ああこの人の子供のような信仰はなんて素晴らしいなと思って心が慰められ励まされるんです。
Because it's through that childlike faith and response to God's word that is what encourages.
うん。 それがパラカレオなんです。
That is paracleo.
それが励ましなんです。
That is to encourage.
そしてそれが神様が私たちの教会に望まれているような文化なんです。
That is the type of culture God wants in His kingdom.
だから互いに励まし合いましょう。互いにパラカレオしましょう。
So let us encourage one another.
私たちがそれを続けていくならば、私たちはもう一度、もう一つの教会を生み出すことができるお母さん教会になることができます。
We continue to do that. Our church will regain its strength to give birth to more churches.
そのような神の家族になりましょう。
Let us become a family of God.
そしてその中から次世代を担う教会を生み出しましょう。
And let us give birth to many other churches that will keep this going for generations.
それだけではなくて、皆さんが個人個人で会社で職場でパラカレをし、そして人々を慰め励ますことができるようになると信じてます。
And I trust and pray that not only will you do it as a body of Christ.Here, but then you will do it individually in your workplace, in your families, in your schools.
Yeah, なんで僕そう思うんですか?
Why do I think that?
Yeah, positive thinking, ちゃうで?
No, it's not this positive life skill thinking.
僕がそれを信じる理由はこれです。ヨハネによる福音書の16章、こういうふうに書いてあるんです。
This is why I believe this, John, 16.
イエス様は十字架につけられる前の晩に弟子たちにこのように言われました。私は助け主、聖霊なる神、助け主、パラカレをする方、パラクレートスをあなた方のところに使わします。その方はね、というふうにイエス様はお話ししたんです。
And so the evening before Jesus was crucified, he told this to the disciples. He was talking to them and he said, I will send him, the helper, or parakletos, the noun, to you. When he, the spirit of truth comes, and he goes on to explain what that is.
つまりこういうことです。イエス様を信じる私たちには、助け主であり、パラクレートスである、パラカレをする方である、励ます方である、聖霊なる神が私たちの内側に宿っているんです。
So、I believe you will be able to encourage, you individually will be able to encourage people because as Christians you have the Holy Spirit who is the helper, the encourager.
聖霊なる神様は私たちの内側に住み、皆さんを通して他の人をパラカレをしたい、励ましたい、慰めたいと思っておられるのです。
Because the Holy Spirit that's given in us is the helper, the encourager, and he desires to encourage people through us.
そしてその方が皆さんに持っておられる人生のビジョンがあなたがパラカレをする人になることなんです。
And part of the big vision of each of your lives, what you're called to is to be encouragers for him.
あなたがパラカレをすることを学ぶとき、励ますことを学ぶとき、
so when you learn to paracleos,
そこに圧倒的な喜びを発見するでしょう。
You yourself will find the greatest joy there.
主に使える喜びってこういうことなんか、聖霊様に用いられるってこういうことなんかと感動するでしょう。
You will see, you will experience and taste the amazement of what it means to serve God and to be used by the Holy Spirit.
そしてイエス様の前でパンが増えたように、エリアやエリシャの前で子供が蘇ったように、パウロの前であのユテコ君が蘇ったように、私たちは奇跡を目撃することになるのです。
And as we saw the miracles happen with Elijah with the child coming to life with the bread multiplying, you will start to see miracles of God in your life.
多分私たちがそれをクロスロード教会の内側でそれをするとき、私たちは奇跡を見ることになるでしょう。
You will see God working through you and through this church.
癒しが起こるでしょう。
There will be healing.
僕はそれを見たいなと思います。
I want to see that.
この教会がパラカレオの教会になるように互いに励まし合う教会になるように。
I want this church to be a church that does paracleos, that does encourage.
それが神の家族なのです。
Because that is what the family of God does.
そしてそれが教会の産後の日立ちを素晴らしいものにしていくわけです。
And that is what makes this period of recovery after childbirth such a wonderful thing.
そしてそのうちすぐにまた私たちは新しい教会を妊娠し送り出せることができるようになるんです。
I believe as a church, before we know it, we'll be able to incubate and then release, give birth to new churches.
ですから私たちは励まし合うことを学びましょう。
And so in order to do that, let us learn to encourage one another.
共に近くにいて寄り添うことを学びましょう。
So let's learn to come alongside one another.
そのために携帯やスマホを使ってくれても構いません。
So use your phones, email, whatever.
また福音のかけらを落としましょう。
You know, give you know, droplets or shards of the gospel to one another.
そして子供のような心を持って聖書に書いてあることをそのままやってみましょう。
Let us obey God's word with childlike faith.
それが人の心を慰め励ますのです。
That will encourage the people in the church.
きっと最それをすると皆さん最終的にこういうふうに言うと思うね。
I think because when you do that, I think this is what you'll say to me.
私パラカレオしてよかったわ。励ますことを学んでやってよかったわ。
I think you'll say to me that, you know, I'm glad I learned to Paracleos.
よう考えたら私の方がそれやって励まされたわ。私の方がそれやって慰められたわ。って必ず言うようになります。
And because once you, because you'll say once I learned how to encourage,、うん、I was encouraged the most.、うん、
そのような教会に私たちはなりましょう。
So let us become a body like that.
互いに励まし合いなさい。
You know, as Christ said, encourage one another.
2000年間続いてきた教会の伝統です。
It's a culture and tradition of the Church of Christ for 2000 years.
それを守りましょう。
Let's follow that.
互いに励まし合いなさい。
So let us encourage one another.
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、どうぞ私たちがパラカレオの教会になることができるようにどうぞ助けてください。
Father God, we just ask for you to help us be a church that encourages.
人に本当に寄り添うことを教えてください。
Teach us what it means to come alongside somebody.
福音のかけらを落とすことを教えてください。
Teach us what it means to share your truth, even if it's a little, only a little piece.
そして神様は私たちに子供のような心の信仰をください。
God, we just ask for childlike faith to obey your word.
私たちはあなたの奇跡を見たいです。
Because God, we want to see you working.
それによって励まされたいです。
We want to be encouraged by seeing you work.
神様どうぞこの神の家族が励まし合う家族となることができますように。
God, we just pray that this community here, this family here will be your family.
イエス様の御名によって祈ります。
We pray this in Jesus' name.
Amen.